まきとラジオ。ご機嫌いかがですか。まきとラジオ第727回、マギーです。
2024年5月12日配信トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
波に叫ぶ母の日、
あ、今日母の日か。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
母
私何も言われないから。毎年
生まれてからこの方
一回も言われたことないです。
あいつにもう少し思いやりがあれば。
誕生日も母の日も何も言われたことないです。
何も言われたことないんですか。
はい、
ダメだな女心。
いいんです。
いいんですか。
元気で生きていてくださいすれば。私にはそれが一番の親孝行です。
働いてるよあいつ、本当会社で
頑張ってる。
めっちゃ働いてると思うよ。
よかったね。
頑張ってる頑張ってる、元気にやってますよ。なんか最近、でもなんか最近ちょっと、なんだっけ、鼻の調子悪い、なんだっけ、耳鼻咽喉科の、
耳鼻咽喉科のいいところ教えてくれって言ってた。
言ってたね。
うん、喉。
あ、喉か。
うん、喉は弱いんでね、うちの家系。
ああ、そうだね、遺伝っていうか。
はい、そうです。
マギさんも、ね、
申し訳ない。
申し訳ない。申し訳ない。
遺伝です。
遺伝です。
頭と喉は弱いんです。
いや、頭の弱くないですよ。弱くないですよ。システムを理解できないだけで。
おう。いや、会社のシステムは一番に理解してるつもりです。
理解できてるのでも
会社のシステム。だって私をみんなに広める方
が。ああ、そうそうそう。ね、
もうね、キャパをね、
ああ、
オーバーしちゃうから、
ああ、
あのオフの時は全く考えないでしょ。
ああ、そういうことね。
そう、
もうオフにしちゃってんだ。
そう、オフはオフで。
ああ、ああ、
だからすごいね、ああ、仕事してる時と仕事してない時の落差は激しいと思います。
激しいんだ。ある意味切り替えてすごいね。
かな。
な。俺はオフの方がすごいな。
そうね、
仕事の時ほとんど頭使ってない。
まあそれでやれるからいいじゃん。
まあまあね、
それでお金もらえてるのは万々歳です。
まあまあそうですね、
はい、
まあ2024年問題、4月になって急に残業時間がやっぱり、ね、うちの会社もね、みんなね、まあ、バカじゃないんだけど、
こうい
いとこないんだよね。強弱激しいのよ。
あ、
なんか
だからでね、次回の給料からちょっと影響が出てくるかなっていう。
ちょっとひょっとしたら改善されるかもしれないですけど、
私の目算では5万円ぐらい減るかなっていう。
やばいね。だって俺今だって本当早く買ってくるもんね。
早いですね。
あ、
はいはい、ね、いいんですよ。でももう年だから。
まあね、あと、まあ、一応定年まであと4年なんで、
まあ、もらったお金の中でやっていけばいいんです。
まあそうだね、うん、まあやってください。やりくりよろしく。
なんか鈴木治の奥さんも言ってましたけど、たくさんもらってればいいってもんじゃ
ない。ああ、まあね、そうそうそう、うん、まあ諸説ありますけど、
はい、
人間のこの幸せの度合いと収入のこの、はい、なんていうの、
うん、
関係っていうの、出てて、
はい、
あのね、こうグラフがね、例えば収入が多くなっていくと、
うん、
幸せがどんどんどんどん同じように比例して上がっていくんじゃなくて、
うんうん、
結構ね、なんていうんだろうな、収入がこう、例えば年収が200万、300、400、1000、2000万ってこう、
はい、
下に線があって、
うんうん、
で、幸せ度合いってどうなるかって結構ね、何の、
うん、
こう有の字型、あ、違う、じゃない、違うわ、有じゃない、反対、山の字っていうか、だからこうね、ず、年収低いと、まあ幸せもちょっと、まあちょっとあれ、ね、低い、だんだんだんだん年収上がっていくと、ずっと山の上頂上みたいな上がっていくんですけど、
はいはいはい、
ある一定のところからしたら年収上がっていっても、どんどんどん幸せ度合いが下がってくるっていう、そういうグラフがね。言うじゃない、あの山の字ね、
山の字、まあ、どういう仕事で収入を得てるかにもよるでしょうね。
そう
忙しくしないと収入が得れないんだったら、ね、自分の時間がなくなってくるから。
そうなんだよね、収入を得たってね、自由な時間なかったらそれはそれであ
んまり意味がないかなって思うし、はい、やっ
ぱり幸せ感じることも。
ただ仕事が幸せな人はそれで幸せかもしれないし、
ね、
まあね、人によって違いますよね。
仕事が幸せ、うん、仕事幸福度ね、仕事が本当幸せでっていう人って本当少ないでしょ、世の中。
そうかな、ね、
何の話してんだっけ。こんな話してますけど、今日はまたこれでも一応今日、
うん、
今日は風を、
風対策、
対策を
してます
ので、
ラニーの臭い帽子で
臭い帽子言うな、臭いはいない。あのハットをね、
ット
iPhone にかけて風をこう避けながらですけど、
逆に私たちの声も入ってんのかなって。
いや、多分大丈夫かな。波打ち際、今日も御宿海岸、
はい、
千葉県の外房御宿海岸海岸。
今日のねサーファーはね結構上手い人がいるんですよ。
上手いね、かっこいいね。
そう、
なんかマギさんがまた新しく自分の価値観、人生発見したことがあるらしくて。
何？
さっき言ってたじゃん、私スポーツ観戦は嫌いだけ ど、
サーファー見てるのは別に嫌いじゃない。
全然飽きない。
って思って、そう。それはなぜかというと、サーファーを見てるわけじゃなく波を見てるからなんだなっていうことを理解しました。
だから自然の力に向けて人間が何かをしてるっていうことは見れるってことだね。ってことだよね、多分。
どうかな。
だから風、例えばあれじゃないの、要はまあウィンドサーフィンも多分見れるんでしょ。
ウィンドサーフィン、
あと風に向かって行ってるって言ったらあれは、あのパラグライダーとか。
あ、もう見れるね。
多分そういうことでしょ。
そういうことか。自然がそこに入ってれば大丈夫。
多分だ、滝行とかも見れるんじゃない。
滝行はスポーツですか。
まあスポーツじゃないけど、人が滝に打たれてんの見れるんじゃない。
見れると思う。
だ、多分そういうことでしょ。
別に滝を見てるからね、その人を見てるわけじゃない。
いうことだよね、多分ね。
その人があの倒れたらなお面白い。
その何、滝行で。
そう、滝行で。
そっかそっか。
そうそう、それはそれでもっと楽しい。
楽しいって、そういう人のあれを見て。
そう。
何ちゅう性格。
人間観察は好きなんだよ。ただスポーツ観戦が好きじゃない。う
ん、はあ。
難しいね。
難しいねそれ。
まあ、ね、そう、滝行してる人を見てるなんか本当楽しいかもね。
あ、やっぱ楽しいね。
楽しい
かも。また、ね、人生新しく発見が今日できたね。
石投げてやろうかな。
おいおい、いじめとんだ。果てしい戦いじゃなくて、静かな一体感を感じたい。サーフボードで海を舞う、風と波の歌に合わせて、だから太刀を叩く、自然と共に息を吸った、夜が沈むまで自由にただ感じたい。基礎技の虜じゃないだけど、ネイチャースポーツならいつも新しい景色、ここを奪える。今日はね、5月、気持ちいいね。
気持ちいい。
ゴールデンウィーク明け、世の中はいつも通りの日常に戻っていく中で、
うん、
ね、
やっぱ慣れない人が事故ってたね、よくね。
ああ、まあまあそうだね、車間距離開けてないからね、みんな ね、事故ったりね、いろいろ
し
てます。
ありましたけど、皆さん無事に仕事に戻れてますでしょうか。
まあ戻るしかないよね。
いや、事故ってたらさ。
ああ、事故ってたら戻れない。
入院してたとかさ。
まあまあまあ、そりゃそうだよね。
あるわけじゃん。
そうだよね。
旅先で事故ってごらん、最悪だよ。
まあなかなか一生の思い出になるね、そのね。
戻れないから、
うん、だって旅先でさ、警察に捕まったって一生の思い出なんじゃん。
一生の思い出、そうだね、う
ん、だから一応あんまりね、観光地はあの県外ナンバーを検挙しないっていうの昔あったけど、今関係ないのかな。
関係ないでしょ。
関係ないのかね、
ノルマ一択。
だって観光地でさ、うん、ね、捕まったら無理だと行きたくないじゃん、観光地。その観光地、
そんなことはないじゃん。
ああ、そう、
そう、ね、
まあでも気持ち、やっぱ海はええの。海はええ、
海はええ、
ね、波はええわ。
まあ怖いけどね。
ああ、俺海ね、
自然
は、あの、なんていうの、深海恐怖症っていうの。
深海、
足がつかないとこはめちゃくちゃ恐怖。
深海じゃない。
ああ、深海じゃないか。
何だ、深海魚が浮いてくるとね、ゴジラがやってくる。
出た。ゴジラマイナスワン。
マイナスワンっていうのあれ。
マイナスワンだよね。
マイナス 1.0 じゃない。
マイナスワンだと思うよ、多分。アマゾンプライムあったね。
ありましたね。
ああ、見た見た見た。
もうなんか、なかなかのキャスティングで、私はそっちの方が気になったけど、
すごい、ゴジラより。すごい豪華キャストだったね。
それの前に構成が荒いなと思って。
いや、あれだから、あれ、アメリカでアカデミー賞かなんか取ったでしょ、あれ、視覚賞で。
あ、そうなんだ。だ
からものすごい、アメリカのそういう CG とかの予算のめっちゃ少ない、安い、
ね、
予算で作られてるっていうので、
そうなんだ、
低予算で。まあ、低予算
って。すごいなと思ったけど、なかなか。
ああ、いや、でもまあ、それでもこう。
よかったね。
でもさ、
キャスティングが良かった。
ゴジラって、いや、あれさ、結構映画見る前、俺なんかその人の見た人の感想とか聞いてたら、うん、あのゴジラ が出てきてうんたらかんちゃらよりも人間模様というか、うん、その話の筋の設定がすごい良かったみたいな。
名前は出てこなかったもんね。ゴジラいつ出てくるのって言ってたもん ね、最初の方ね。
そうそう、なんかあれだね、すごいその戦後のね、人間のこの心のこう葛藤みたいなのとかさ、うんうん、なんかそういうのが描かれてたりとかしてて、はい、なんかなかなか企画良かったなって、めっちゃ感動した。感動した感動した。
トラ兄が感動してる頃は私は夢の中で
したけど、寝てたね、また寝てたね。ほんでどこまで見たのってさ、ここまでって言うから、うん、いやその後ネタバレになるから言わないって言ったら、うん、いや教えてよ教えてよって。
私ネタバレとかあんま気にならないんだよね。
あ、そうなんだ。
そう言われてからでも見たりもするし。
あ、うん、そう。ゴジラマイナスさんまだ見る？
いや多分見ないですよ。
見ろよ。寝たとこから見ろよ一応。まあでもあれだね、あのアメリカの人がさ、うん、あの好きになる映画っぽいかったね。なんかアメリカ映画っぽかったじゃん。
そう、
エンディングの方とか。
かな、エンディングはちょっと分かんないです
けど。見てないもん。なんか
話を聞く限り、まあ、そうなのかな。
そう。
まあ一応何、あのネタバレかもしれないですけど、ハッピーエンドってことで。
まあスッキリと終わっ、うん、スッキリそうだね。スッキリ終わってるハッピーエンド、うん、まあハッピーエンドっちゃハッピー、まあハッピーエンドだね。アメリカっぽいなと思いながら。ああ。でしたけどね、はい、そんなアマゾンプライム久しぶりに見ましたけど、
はい、
昨日結構起きてたね。
起きてたね。
頑張ったわ。
よく起きてたね。
でも缶酎ハイ8本ぐらい飲んじゃってすげえ。
すごい飲んでるな。
やっぱあれかな、最近疲れてないのかな、仕事が。
あ、それはあるかもしれない。やっぱ違うんだ。
やっぱ勤務時間、残業時間少ないと疲れてないのかも。
日々のね、うん、だってさ、前はさ仕事帰ってきて疲れてそのままお昼寝しちゃう時もあったもんね。
ああ、まあそうだった。
それぐらいの時もあったけど、今全然じゃん、大丈夫
だ。ああ、そうだね、元気だ ね。
しかも仕事終わりに運転してきてからので、それから映画見て別に寝てないもん ね、まあ、ね、
寝てなかった、
ね、すごい。確かによ
く寝れ、あれ起きたね、今日
ね。やっぱちょっと体が、
あんまやっぱり人間体、そういうなんかちょっとしたあれでも違うんだね、やっぱね。
違うと思うよ。やっぱり睡眠時間をちゃんととってほしいと思います。
そっか、睡眠時間もね、マギさんによると30分早めたからね、
はい、
寝る時間もね、
はい、
世界配信でね愚痴るからね、あなたもね。
あれ私のあの味方だから。
あ、そうかそうか、
はい、
忘れる前に言っときますけどもね、喋、はい、られちゃったら俺ももう
ね、結構あれ聞くから、
もう太刀打ちできないからね。
そう、もうどうしても我慢できなくなったらあそこで喋ること
をします
。いいな、直接言わずにあそこで配信する。
はけ口見つけとんな。
はい、ありがとうございます、おかげさまで
ね。さあ、まあサーフ、今日はでもうまいサーファー多いね。
多いね、ほんと見てて。
ビデオ撮りが、ビデオとか撮っても良さげなサーファー、すげえ。
そうですね、
なんかすげえ
撮ってる人もいたし、ね、
プロサーファー的な人が練習でやってる感じ、ねえねえ、
そうそう、なんか大会に出るような感じの乗り方をしてる。
だって波からさ、うん、ジャンプしたりさ、2メーターぐらい飛んでるもんね。
そうそうそう、面白い、見てて
かっこいいよね。
面白い、
音塾、さすが音塾だ。
はい、
ね、さてじゃ あ、さてじゃあこれから、
はい、
山直、
はい、
うん、勝浦の産直所で野菜買って、
そのあといはずやるんだけ
ど
ね。
ああ、まあね、その後、
ない時はない、
その後この間見つけた美味しい、
うん、食堂、
食堂、
最近食堂にハマってる。
そうだね、個人経営のね、はい、食堂に行って
お昼もらった。
あ、そうだね、よかったよね、あそこも、ね、
よかった
ね。よし、飯、はい、休みじゃなきゃいいね。
本当だよ、最近さ行ったら休みなんだもん。この辺にすがるね、地に足がついた食堂で舌を打つ古い町並みの片隅にひっそりと佇む小さな店、早金さえされず明けなかな添いじゃなくでも心が満たされる、ここは時がゆっくりと流れ、素朴な幸せを感じ、過去の灰にすがらない、地に足がついた食堂で舌を打つ、心が踊る、素朴な味に触れる、料理人の手が込めた地元の恵み、
季節の香り、ほらしげな笑顔で出会いとともに育つ料理。やや評判に振り回されず、心が喜ぶ味わい。ここは時間がゆっくりと流れ、穏やかな幸せを。
空いててよかった。
空いててよかった。
美味しかったね。
明日休みだったもんね。
そうだね。
危なかった。ほぼ年中無休って書いてんのにさ、5月3日も休み取ってたじゃん。
そうだね。
危ない危ない。
危なかったね。
危ない危ない。そうそうそうそう、よかった。
何勝浦市の、
うん、勝浦市羽賀にある
宮城
お食事宮城
宮城宮はひらがなで、うん、木が喜ぶっていうとこですね。
はい、
ご興味ある方はちょっと Google マップ入れてもらったらすぐ出てくるという感じです
ね。お辞儀が丁寧なおばちゃんがお迎えしてくれる、
う
ん、
本当だね。
お食事ところです。食堂食事、
まあもともと大衆割烹的なな
んかちゃんとしてるよね。
うん、観光総裁。
食堂っていうよりかはちゃんとちゃんとしてる。
大人数でも対応できるような座敷があって。そうそう、座敷があって、う
ん。だって掛け軸とかあるもん。
う
ん、
ねえ、ちゃんとって今でもちゃんとしてますけど、昔はもっとそういうね。うん、
もっときっちり。
きっちりした料亭みたいなとこだったのが、うん、まあねえ、なんていうのこう。
そうだって入ったところもさ、土間があって、それから座敷があってって感じじゃん。そう、ね、うん、
板前さんがな、うん、ね、お父さんが亡くなっちゃったのかどうかわかんないけど、
うん、
今は、ねえ、あの、
二人で、
まあ家庭料理っていうか、
まあ、うん、まあ、リーズナブルで。
うん、いろいろあるよね。蕎麦もうどんもあるし。
そう、器はちゃんとしてるし。
そうだね。
そう、今日も器どうぞお持ち帰りくださいって言ってあったね。
あれは昔、その、やってた頃の、
うん、
ね、料亭みたいなやってた頃の器を、
うんうん、
いらないからっつって。
いいよね、あれね。持って帰って。
本当だ、ただね。
買ったら結構するからね。
するよ、だって、ね、物はいいやつだって。
うん、
まあ、使用感は使用感あるけど。
うん。そのくらいがちょうどいい。
うん。なんかあの、田舎っていうか、いう、こう、ね、
ウグイスが鳴いてるし。
電地帯というか、
の
ね、静かでね、いいとこだったね。なんか、音楽とか全然流れてないけど、外のね、そのウグイスとか。
私たちがうるさくするだけだよね。ちょっとスマホをいじるとさ、音量が上がってさ、
まあまあまあ、
音が鳴ってさ、びっくりするっていう。ね、そのくらい静かな場所で。
ね、なんか、ね、あの冷食のミンチカツとかミックスフライとかそういうね、
うんうん、
フライ定食とかは500円、
うん、あ、冷食なの？
冷食でしょ、あれ一応は業務用の冷食だと思うよ、あんなの。わざわざだってさ、カニクリームコロッケ作んないべ自分で。
そうかな、
うん、
そっか、ね、それで安いのかな。
マギさんは天ぷら、
天ざる
か、
はい、
天ぷらと、
はい、
ザルそばで700円、
はい、700円、
800円、
700円
か。
うん、トニーはチャーシュー丼で600円。
そうだね、チャーシュー丼、
この間ね、他の人が食べてるの見て美味しそうだ
な、そうそうそう、美味しそうだなと思って
食べたかった
ね。食いましたけど、
チャーシュー丼3日間煮込んだチャーシューの上に温泉卵が乗っかって
ね。
お味噌汁はふいりのお味噌汁、
ふいりのお味噌汁、
お漬物がついてあってっていうのがね、チャーシュー丼です。
そうだね、あんなのちょっと街中の JR の駅ビルなんかに入ったら
1000円だよ。
500円ぐらい高いよね、
うん、
全部ね。
そう
っていうので、だ2人でも1300円か、
うん、
俺が600円だから。
そう
ね、で結構あの通りすがりの多分あの業者、
うん、
職人さんとかが結構食べてて、
う
ん、
そう、安っって言ってた。
安いし、量あるし、これ、思ううまい店出れんじゃねえみたいな。
言ってましたね。
最近よくあれでね、ああいうとこさ、安くて、量の多くて、っていう、うん、その、街の、食堂とか結構、大体こう、思ううまい店出れんじゃねえみたいなさ。
そう、代名詞になってる。
代名詞になって
る。思ううまい店なんじゃないみたいな。
そうだよね。
やっぱ、出たらダメ。
出たらダメだね、あそこ
は
ね。
人が来ちゃうから。
人が来ちゃうからね。
で、そんな量は。
量ないよ、そんな量はないよね。
まあ、チキンカツ定食だけは2枚ついてくるからちょっと多いかもしれない。
なあ、今度俺チキンカツ定食じゃ食べてみようかな。
うん、
チキンカツ定食の味噌汁を100円プラスでうどんに変えてもらうっていうやつですね。
そうそうそう、 じゃないですか。
いい店見つけたね。
ね。
うん。
いいんですよ、雰囲気が。とっても。
雰囲気いいね。
そんなにいっぱい来ないしね、人が。
そうだね。うまい具合に、その満席ならずに、入れ替わり立ち替わりで、みたいな感じでね。
で、昼しかやってない。
やってない。昼だけでもね、11時から14時までっていう。そう。もう3時間のみの。
いいな。あんなとこで私働きたいな。
ね。
バイトしたいな。
あれ、収入源他何やってんだろうね。農家と兼業かな。
かもしれないね。朝晩は畑に出て、昼だけ。
ねえ。
ランチ営業して。
そうだね。不思議な。
うん。
不思議な感じですけど。
はい。
また勝浦、御宿勝浦行く。楽しみが増えたっていう。うん、そういうあれ、母の日にまた今年も何か送ってくれたんですか。
もう。
大阪の。
そうですね。ママには手配してます。だいぶ前から。
あれ
手配してます。
だよめが、ありがとうございます。
何だったかちょっと忘れちゃった。
忘れたんかい。
忘れたんかい。なんだろうな、忘れちゃった。
何送ったのかな。
何、ね、か届きます。
何か届きます。何か届きます、はい。母の日ね。
はい。
来月は父の日。
そうなんだよ。
父の日は？
父の日は何もしてないまだ。
あ、そっか。うん、あ、でもあれだよ、ね、うまくいけば来月大阪に
帰るかもしれない
から、もしあれだじゃないの、うん？うん、手持ちで。
そうだね。
手持ちで。
パパ、ね、よくわかんないんだよな。
そう。なんかね、気の利いたも送ったってね、わかんない。
現金返しされるし。
そうだね。
ありがとう、おかしいっつって、現金
返しされるし。おかしいっつって、これなんかっつってね、お金渡すからね。もう、てかさ、もうあれじゃ、考えるのもあれじゃん、パワーいるし、体力いるから、わかんないんじゃない多分。
だって、いや、でも昔からでしょ。
そう。だって、そんなの、だって、夫婦でもやったことないんだもん。
ね、
そんな。プレゼントあげた
り。そうじゃないんだよね。金じゃないんだよ。気持ちなんだけど、ね。
あ、でもね、結構昔から金でこう解決してきたかな。
う
ちの、家、一家ってよりも、なんか親族全体がっていうか。
へぇ、
いや、なかなかね、何かね、
渡しとけばいい。
贈り物をね、贈るとかってね、まあ、なかなか大変だよ。で、送ったって結局さ、使わなかったりとかっていうのとかあるじゃん。
まあ、使わなくてもいいんだよね。
まあね、贈り物って送るってさ、そういう相手の、あの、なんていうの？情けと一緒で贈り物は人のためならずっていうかさ。
は
あ。あるじゃん、そういうの。
ね、それ。
いや、自分のために人に贈り物をするっていう。
そう。自分の喜びのため、あれ自分のエゴだもん。
でもそれがさ、分かってないっていうかさ、
うん、
あるじゃん、そういうのって、
うん。
相手のことを考えると、どうしていいか分かんないから、贈り物って、お元気にしようとか、うん、商品券にしようとか、になるじゃん。
うん、
自分のためにも、
こう。そんなんだったらしなくていいよね。
うん、まあね。
と思うんだけどな。
まあ、それ
ぞれ、まあ、人にはいろんな考え方
があるからね、うん。性格もあるしね。
分かんないですけど。
うん。
やっぱ嬉しいけどな、自分のことを考えてもらって、ものをなんか、例えば選んでくれるとか、もうそういう気持ちが嬉しいじゃん。
まあね、それが例えば自分がそんなに欲しくなくったって、あ、こういうのがこう、なんちゅうの、合うんじゃないかって思ってくれてるんだなと思って、それをつけてみて新しい発見があるとかもあるしね。
あと、カウント関係性は難しいけどね。
ん？
関係性が。
あ、関係性はね。
まあ、友人同士ないけどさ、それがまた家対家みたいにさ、なんかのお返しとかさ、しがらみとかあるとさ、なんかのお祝いでどうしてもあげなきゃいけないとかさ、そういうことになるとちょっとその返しがどうのとか難しいけど。
ああ、そういうことね。
こんだけあげたのにこんだけしか返ってこなかったとか思うとさ、すごくこう腹立たしくなったりとかさ。
腹立たしくなるの？
なるね。
なるんだ。
こんだけが。そこはちゃんとしろよって思うことは多々ありますけど。
そっか。
そう。
厳しい。そういうとこが厳しいね。
どういうのかな、いい仲間、お友達だったら、それが金額って関わらないけど、
うん、
親戚とか、なると、
うん、
やっぱりさ、半分返しとかさ、あるじゃん。
あー、半分返しね。
うん、
あれでも半分返しってあれだよね、関西の風習だよね。
あー。
関東はあんまりないでしょ、そういうの。だって結婚式のさ、お祝いも半額返しって関西だけだもんね。
うん、あ、そうなの？
いや。そうだよ。関東しないよね。うちがいとかそんな半額はしないよね。
まあ、
その、
いや、でも関東の人に聞いたけど、いや、それは少なすぎだよねって言ったことあるよ。
ああ、まあ、その少ない応援はまああるけど、
うん、
半額をちゃんと返すっていうのは関西の風習じゃ
ん。そうなんだ。
そう。
やっぱ関東は冷たいんだな。
冷たいのか、習慣かいろいろある。わかんないじゃん。エレベーター、エスカレーターのね、
うん、
上り
右左そういうとちょっとこの話は違う。
あのエスカレーターのあの立ち止ま2列とも立ち止まるってなかなかあれだね、普及しないね、あれもね。
そうね、
うん、
難しいね。
難しいよね、
後ろから刺されるよ、うん、
さっきさ本宿会館でさ、
はい、
撮った音声、
うん、
ちょっと聞き返してみたら、はい、全然風の音、今回ね。
入ってなかったね。
入んなかったね。
よかったね、あの技術。
あ、バッチリだ。あれ、あの技術、写真撮ったらよかったね。
帽子かぶせて。いや、撮れるでしょ、そういう後からでも。
あ、そうかそうか、暴風、
うん、
暴風対策、
うん、
っていうのね。だって風上に向かって向ければ、
うん、
もう、ね、風が、
うん、
ただ風の方向変わったりするときあるんだ、たまにこう。
それはもう自分で感じて。
感じて。風見鶏みたいな感じでさ、
そうね、
くるくる回るしかない自分がね。
あ、さ、風もさ防止できたし、
うん、
声の集音の機能もあったじゃん。
あ、そうだね、ちょっとね。
そ
う、
それもすごいなと思ったし。
すごい良かったよね。
そう、良かったです。
何気にいろんな技術がこうい
ろいろ。あとまあ iPhone で撮ったっていうのも良かったね。この iPhone13 撮ったっていうのも。
まあまあ、それは iPhone13 は、マイクがね。
マイクの位置とかさ。
3つついてるから、
ね。いろいろ。
そうそうそう。
あれをタスカムで撮ろうと思ったらまたちょっと違うでしょ。
タスカムだと、もうなんちゅうの、毛がつい、暴風。
ああ、あるか、そういうのが。
暴風なんとかってあるじゃん。うん、毛がもしゃもしゃもしゃって。よく、
トラニーの反対バージョンね。
そうそう、毛がいっぱいなんでやねん。俺、毛ないけど。
そうそう。
よくね、
会社、バーバーっとつけてね。
うん、そうそう、
マイクとかの
前にもテレビとかのロケでさ、ロケ、ね、街ロケとかでマイクにつけてる。
気象予報士がつけてるじゃん。
ああ、そうだね。
台風の中でじゃないけど、風が吹いてる中で。
そうだね。ビルの中で、ね、
も
はもは、マイクの上にね、もかもかっていうのつけるって
や
つ。もけもけ、もけもけ、もけもけ、もかもかじゃん。もかもかはコーヒーやね、もかはね。
そうそうそう。
ね。そんなしなくたってすぐ何でもできるっていうので。ね、
そうそう、私さ、ちょっと全然話変わるんだけど。
はい、書いてください。
ね。
はい。
テレコってわかるでしょ？
テレコは入れ替わり。
ね。
入れ替わり。
それね、関東で通じないの。それがこの間わかった。
嘘でしょ？
ほんと。で、テレコっていうのを、ちょっと封筒があるところに届かなくって、違う、うちは関東なんだけど、
うん、
北陸の名前で届いたっていうので、差し出しがね、
うん、
封筒を作るのに、こっちが依頼したら、ちょっと間違って、
うん、
じゃあそこと、北陸と、うちの営業所とテレコになったんじゃないって、総務の子に言ったら、
うん、
テレコって何って書いてきて、
うん、
テレコって何方言と思って、
うん、
まあ、Google 先生に聞いたら、うん、テレコっていうのは関西で使われている、まあ、一般的な言葉で、関東ではあまり普及してないけど、あとは業者間では、
うん、
A に送るものを B にやったっていうので、うん、テレコ出荷とかっていうので使われるけど、うん、一般的に関東では広まってないんだって、テレコって。
テレコ？
そう。で、
そうなんだ。
思って関東の人に何人か聞いてみたら、
うん、
知らなかった、本当に。
マジで？
そう。わあ、これ関西の言葉なんだと思って。知らなかったでしょ。関西人は知ってるけど、そうなん、入れ違いっていうのはわかるけど、
うん、
テレコっていう単語は知らない。
そうなんだ。俺じゃ会社でちょっと。
言ってみて、ちょっと。関東の人に。
へぇ、
関西人には通じるのよ。
へぇ A と B がテレコなったって意味は。
そうそうそう。わかんないの。
へぇ、それはあれだね。
うん、そうなの。今思い出したわ。
なんか全然俺使ってる気するけどな。
ああ、使ってて。現場で
通じてないのかな。
うん、だから雰囲気でニュアンスで、
そう、
文章の前後で伝わってるかもしれないけど、
うん、
テレコだってって言ったら、もうわかんないかも。
ああ、じゃあまあこれ、テレコって意味がわからない人には、
うん、
入れ違ったってことだよね、テレコで。
そうそうそう。
テレコン、正式にはね、テレコンバートの略だよね。
そうなんだ。
それ知らんかった。
知らない
。だってテレコって何の略かわかんない。
まあまあそうだよね。
わかんないでしょ？
わかんない、
ね。なんでテレコっていうかって意味は。
テレコンバートの意味もわかんないけど、何それ。
テレコンバー、なんかその、入れ替わりとかっていうのをさ、テレコンバー、あんじゃん、なんか映画とかあんじゃん、人と人が入れ替わりとかっていうのをテレコンバートって言わない？
自分わかんない。聞いたことない。
ちょっと、めっちゃ俺見間違えてるかもしれない。
めっちゃ間違えてるかもしれないけど、
いいんだよこれは紛らしだから、
あ、まあまあまあまあまあ、まあ、
そういう、だって間違った情報を発信する番組だから、
いやいやいやいやいやいや、まあ、そうだそうだけど、いや違う、間違、まあまあ、そうそう、
そこからみんながおかしいなっていう気づきに助けられてる番組ですから、
そうそう、それに調べたりとか、
そうそうそう、
なんかこうね、
そう、調べる力をみんなに養わせるための番組なんで、
聞く人にと、聞く人、そうそ
う、聞く人が脳を使う番組ですから、
そうそう、聞く人次第でいかようにもなるっていう、
そうそうそう、そうなんです、
ね、
そう、取り方、捉え方、
取り方、
ね、調べ方
結局はそっちの方で、
そう
ね、まあそんな感じでいろいろ話もテレコ なりながら、
テレコ、
うまく言えてない、全然よく言えてないな、
うん、そうなんですよ、気づいた、まだまだね、関東と関西の違いって面白いなと思って、いつもあの言われるのは、
う
ん、私は一応標準語で喋ってるけど、うん、関西人だってバレるのはイントネーションの違いでバレる、
ああ、そうだね、うん、それはそうだよね、
そう、自分は気づかないところで、
気づかない
ところ、おかしいなって思われる、
それは俺もしょっちゅうだよ、
あなたは通常からおかしいからね、
あ、マジかい、
うん、
そっか、マジかい、
だってもう関西弁混じってんじゃん、喋りに
混じってるかな、丁寧語だともうほとんど関東だと思うけど、でもやっぱりイントネーション、
本当にイントネーションおかしいもんね、
おかしい、俺
橋とか橋とかさ、
あ、それは
私でも聞いててどっちのことって思う時もあるから、そう
ね、まあそんな感じなんです、
はい、
はい、でも何ですか今日は
もう何もまとまってないけど、
まとまってないけどね、うん、はい、じゃあ今週はこの辺で、
はい、
お相手は
マギと
トラリーでした、ご愛聴
感謝です。
静かな夜に浮かぶ遠い星の輝き、心の奥深くに思い出をしまい込む、情けとお土産は人のためならず、過ぎ去った日々の足跡をたどる、一瞬の出会いも心に残るもの、時の流れに心は揺れる、刻まれる変わりゆく街並み、懐かしい風景、遠くへ行っても心はここにある、一瞬の別れも心をつなぐもの、時の流れ刻まれる。